金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ。どうも、金銀財宝、ただの変態でございます。皆さん、お元気ですか？さあ、第18回目でございます。早いですね。収録は3月でございますよ。なんかね、つい一昨日まで寒かったり、今日はなんか20度になってね、暑かったりわかんないですね。まあ、まもなくもう春ですからね。そして春を通り越してすぐ夏になるのかもしれません。あ、やだ、また去年のようなあの暑い日が来るんだよね。あ、やだと思いますが、じゃあ今月もガンガン行ってみましょうか。今回もね、サイコロ6に、トークテーマを、書きましてですね、振った数でいこうと思います。1が、最近の私の話、2、芸人の時の話、まあ芸人の時つか今も芸人だけどね、3、コンビニ呼ばなし、4、オカルトの話、5、これは役者時代のお話、6で最近の私のことだね。では行きます。あって、よっしゃ、来た、はいはいはい、6でございますよね。最近の6、私のこと、最近の話が1、一緒じゃねえか今思ったけども、じゃあまあ私のことなんでね、ちょっとお話しします。どうでもいい話なんですかね。私ね、イメチェンしました。イメチェンしました。髪の毛切りました。そして、髪の毛ね、4年ぐらい伸ばしてたんですよ。で、髪の毛の色を黒に変えました。これはね、約そうですね、10年以上金髪でございました。それがね、なんと黒になってしまいましたよ。ただの気分転換なんですけどもね。なんか別にいいかなと思って、ちょっと一回やってみたらですね、いやいやいや、軽いし、変な目で、見られてたのかどうかわかんないですけど、目立たなくなったという感じでございますね。西荻窪のね、キュービーハウスに行ったんですがね、皆さんね、髪の毛、黒い髪の毛で短い方が並んでる中、僕だけすごい長い金髪の男が並んでですね、そして髪の毛を切ったわけでございますよ。そしたらね、10分15分ぐらいで終わったんですが、まあ、なんですか、その落ちた私の髪の毛がですね、なんですか、ゴールデンレッドリバーの毛みたいな感じでね、めちゃめちゃ私のだけなんかね、ゴワゴワになっておりまして、店員さんもね、なんかクスクス笑ってましたけどもね、さっぱりしました。これね、最後写真で、皆さんにお見せしようかと思いますでございます。でね、先月ミヤさん夫妻が、ゲストで来てくださいましたね。それでね、ちょうどね、ミヤさん夫妻に僕パソコンのお話が聞きたくて、ちょっと詳しく聞かせてくださいっつって自宅行ってね、酒飲みながら聞こうと思って行ったんですよ。まあその時ね、ミヤさん夫妻、私と長い付き合いなんで、金髪で、ロン毛だった私、髪の毛を隠しましてね、約まあ小一時間ぐらいその PC のお話を酒飲みながら いろいろ説明聞かせてもらってて、で、あとまあ10分ぐらいでお話終わるかなって時にね、スッと髪の毛隠して帽子を取ったんですよ。もうそのね、見たかったんですよ、その表情を、どんな表情で驚かれるのかと。でね、こうずっと話してたらですね、お二人ともそのまま普通に話してるんですよ。なんでしょうね、あ、なるほど、あえて気づかないふりしてんのかと私思ってね、この素人が、この野郎、上行ったか、この野郎みたいな感じで話してて、では終わります、帰りますつっても一切触れないんですね。それで私号を逃がしてね、私髪の毛切って黒くしたんですが、つった瞬間二人してね、本当だーつってね、マジで、あの夫婦天然でございました。という お話でございます。 CM に参ります。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ。はい、この放送はアートヒルズミュージックさんの提供でお送りさせていただいてます。すいません、感じました、ありがとうございますね。ということでね、まあ、あの夫婦は、まあ、私のね、いろいろホームページをもうやってくださったり、いろいろなことをやってくださってるんですね。まさかここまでね、気づかず、私を見ず、天然な方々だということは初めて知りました。びっくりしましたね。まあまあまあ、今後とも、ホームページの方よろしくお願いいたします。さあ、どんどん行きましょうか。はい、次行きますよ。サイコロフットン。はい、これはですね、はい、これはまた今度1番ですね。最近の話さっきしたな。まあ、そうですね。最近の話、出ちゃったから言うしかないね、これ。私ね、つい、そうですね、1週間前かな、福島の田舎に帰ったんですよ。私の弟さんがいるんですが、弟さんがちょっと遠いところで働いてまして、それで田舎に帰ってきたと。まあ、1週間ぐらい田舎の方にいるんで、という話をもう聞いてたんで、私も5日、6日ぐらい休み取ってですね、田舎の方にね、まあ、暇なもんでね、行きました。で、せっかく会うんだから、ね、温泉とか、なんか、そういうとこ行こうじゃないかってことでね、行きましてね、私のふるさとは、その、福島県ではね、二本松って場所なんですよ。毎回ね、ラジオの最後に福島県情報、そして二本松市情報なんて言ってますけどもね、二本松でございまして、まあ、有名なのが、そうですね、最近は観光で菊人形っつうのがね、なんか知んないけど、凄まじい菊をね、大河ドラマの、なんかキャラクターの服に、こう、バーってやってね、ものすごい広いところにお人形さんを飾るようなイベントやってたりとかね、あとは、提灯祭りなんつってね、これなかなかですよ。結構何台だろう、10台ぐらいかな、結構の、なんですか、その、提灯をつけた、2台、でっかいもう車輪のついたやつが並んでね、街を練り歩いたりするような街、市なんですけどもね、近くにね、温泉もあったり、スキー場もあったりしてね、なかなかのね、観光地なんですよ。皆さんよかったらね、福島県二本松市、どんどん観光してください。すごく楽しい街ですから。でね、その、温泉の方に行ったんですね。うん。そこにね、キャンプ場があって、まあ、弟がキャンプ好きなんで、まあ、温泉も入れるから、一日自由に使えるロッジというか、そういうとこ取るから、つって、私と弟と弟の息子と、ちょっと今回来なかったんですけど、妹もいるんですが、妹の息子さんと、お父ちゃんとお母ちゃん、要はみっちゃんとまっちゃんも来ましてですね。で、まあ、午後、3時ぐらいから、あとは次の朝の10時ぐらいまでのんびりと自分たちで食材を買ってね、泊まったんですね。うん、で、その泊まるところの前に一回、まあ受付でね、いろいろ受付するんですが、受付のところにね、なんかね、茶色いね、2、3センチの虫がいっぱいいるんですよ。その座って待ってるソファーのところに。なんだこれと思ってみたら、これね、カメムシの一種のね、サシガメっていうのがいるんですよ。茶色いカメムシ。緑のカメムシは臭いんですよ。で、茶色いカメムシもいるんですよ。それがね、オオトビサシガメっつってね、 これがね、刺すんですよ。皆さん知ってました？あれ絶対触れちゃダメですよ。刺してカメムシよりは匂いが臭くない匂いを出すという最悪の攻撃をしてくる、虫がいまして、しかもね越冬するんですよ。しかもあのこのなんていうんですか、残暑もう異常気象でね、去年とかもう10倍ぐらい増えたみたいで、なんかいるんですよ、受付にいるし。で受付終わって部屋に行ったら部屋にもいるんですよ。なんだよこれっつって表に出してね。でまあ家族と一緒にね、いろいろ遊んだんですよ。ゲームしたり、トランプして盛り上がったり、焼肉してね楽しんだり、久しぶりに弟と会ってお話ししたり、そしてまあだんだんお酒も飲んで、眠くなって、じゃあ俺は寝るわっつって寝てね、夜中の2時ぐらいか、急にね左足にね激痛が走ったんですよ。痛えっつって、なんだこれはっつって目が覚めるぐらいの痛さですよ。何何っつって足をパンと見たら、ちょっとぷっくら腫れてるんですね。で、もう思い出してくるわけですよ。まさかこのね、そのまさかだったんですよ。2センチぐらいの茶色いそのオオトビサシガメが私の足吸い付いたんですよ。刺してきたんです。もうこれね、痛さわかんないと思いますけど、蜂と一緒だ。蜂に刺されたことは皆さんあります？ものすごい痛いんですよ。目が覚めるぐらい痛い。うわーってなって、なんだ、刺されたっつって、1月ですよ、1月、あ、2月ですよ。2月に虫に刺されるってことまずありますか？どうしたらいいんだ。とりあえず流し台のとこに行って水で洗って、その刺されたところをね、ちょっとギュッと絞ってね、なんか出てきたのかわかんないけど、そうやってタオルで拭いて、薬ないのっつったらね、みっちゃんが、あのメンタムあるよっつって、メンソレタムね、メンソレタム、まあ、とりあえず塗るわっつって塗って、って落ち着いたんですけども、やっぱ痛いんすよ。何これっつって詳しく携帯で調べるのよ。ちょっとね、刺し亀は害虫じゃありません、益虫ですって出てきたんですね。益虫ってのはね、人間にとってプラスになる虫です。要はその緑色のカメムシは、あれは害虫だそうです。いろんな農作物を食い荒らす、その幼虫を捕食するのがこの刺し亀ってね、大飛び刺し亀っつんで、あの要は幼虫に口からストローみたいなの刺して、なんか溶かす液体を入れて、その体内の液体を吸うっていう行動をするそうです。だから私はね、左足に彼、その虫がね、刺し亀が刺して、多分吸おうとしたのか、どうなのかわかんないですけどね。だから自分から攻撃することはないと。びっくりしたら攻撃します。確かに私の布団の上に足をドンと乗せた時、チク。ああ、そうか。彼はびっくりして、俺を刺したんだと思ってね。マジかっつって、2時ぐらいに目覚めて、したか、なんか知らないけど、家族が起きてきてね、ケラケラ笑い出すんですよ。いや、こっちは痛えと。いやいや、お前さ、刺し亀だぜ。怖くねえか。って言ったら、その甥っ子さんたちが、そうだよね、スパイダーマンとかって雲に刺されたから、おじちゃん、あれだね、もしかしたら、スパイダーマン見たくなるかもしんねえね、なんてこと言ってくるわけですよ。おい、勘弁してくれと。まだスパイダーマンは、クモさんね、クモに刺されるんですよ。なんか遺伝子でなんかやってたクモさんに刺されるわけですよ。ああいう風な能力がついたよ。かっこいいよ、スパイダーマンは。お前、刺し亀に刺されるって、お前、どんな、刺し亀マンってなんだよ。なんか、刺すの出して、くせえっていう、そういう、能力しかつかねえじゃんみたいなこと言って、1時間ケラケラケラケラ笑ってね、もう大変でしたよというねお話。皆さん、差し紙には注意してくださいね。はい、まあせっかく差し紙の話したんで、でね、私その差し紙に刺された次の日、病院に行く予定入ってたんです。田舎に行って、前回お話ししたんですが、健康診断したら、胃カメラじゃないですね。胃のバリウムですね。バリウム取ってたら、その、十二指腸と 意の境あたりになんか影があるということを1月12月に言われたのか、それで私1ヶ月間へこんでね、でもう 髪もねそれ精密検査をした方がいいですって来たんで、まあ、せっかく帰ったから同じ病院で精密検査しようっていうことで次の日行ったんですよ。で初めてです、そのバリウムじゃなくて胃カメラというものを飲んだんです。鼻から入れて、何、鼻に麻酔をつけて鼻から入れるやつだったんですよ。私ね、怖くて怖くて大変だったんですが、なんとかこう横になってね、もっと怖い、もっと嫌な人はもう一個麻酔がありますと、点滴を打てば意識失うんで、どっちにしますっていうのは、まあまあそこまでしなくていいです、鼻だけ麻酔でっつって鼻に麻酔して、鼻から管通して、そして、まあ、食道を通ってね、胃、そして十二指腸まで行くわけですね。先生が言うんですよ。さ、行きますよ。食道通ってます。あ、ちょっとここ痛いですよ。はい、大丈夫です。はい、クリアしました。次、胃行きますよ。はい、胃入りました。はい、次、十二指腸行きますよ。つってね。なんか初めての経験ですよ。その、中からこの、あ、胃ってこんな感じなんだ。中からはこんな感じ。十二指腸って、あ、ここでこんな感じなんだ。なんつう経験をしました。でね、終わった後、結果発表！ああ、怖かった。ね、めちゃめちゃ綺麗でした。綺麗な食道、綺麗な胃、綺麗な十二指腸。ピロリ菌っていうのもね、いないそうです。お医者さんもね、なんでこんな影が映ったんでしょうね、って言って、言ってたんですけども、いやいやいや、あなたが検査してくださって白い影が映っててって、なんでって言われても僕も分かんないですよって言ったんですけどもね、でも1ヶ月へこんでもう毎日のようにジムに行ったりいろいろやってて、結果としてね、ものすごい健康な消化器官だということが分かりまして、いやー、よかったでございます。皆さん、健康診断は絶対やった方がいいわ。まあ結果がね、悪く出るかよく出るか分かんないけども、なんですかね、死を覚悟するいい機会になりますね。はい、ということで結果発表大丈夫でございましたでございます。あっという間に終わっちまうな。もっと話したいことあるけども、よし、これもう後半で話すぞ。ということでまた CM 入ります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ。はい、ということでね、雑談であっという間に過ぎてしまいましたが、最後にね、ちょっとじゃあまあこれ話したかったこと話しちゃっちゃうかな。私の劇団時代の話、これした今まであんましてなかったんだけどね、私ね、芸人になる前役者だったんですよ。まあ役者というか食えてない役者ですけどもね。でね、私ね、劇団東廃、そして、小劇団、そして劇団縁、そして劇団青年座という、ところで学びまして、で、行き詰まって狩野英孝くんに出会い、芸人になったんですが、今回東廃の話をさっとしましょうか。劇団東廃ね、私22の頃ですよ、東京に来た時、なんかやんないとなと思って、新聞に切り抜きのあった劇団員募集っつうのでね、応募して行ったんですよ。劇団東廃、駒込にあるんです。今もあるんです。皆さん知ってます？劇団東廃、エキストラ養成所に近い感じの劇団で、私ね、80本近いねエキストラ経験してるんですよ。実は20代前半で3年ぐらいいたのかな、3年間ぐらいでね、これまあこれいろんなの出させてもらってね、役所広司さんとかね、あと誰だこれ、バラエティ番組とかもやらせてもらいましたね。 反町隆史さんと内田有紀さんの初めてのドラマとか、なんかなんだっけな、それのラグビー的選手としてのエキストラとか、1日 3件ぐらいエキストラで出てるぐらいのエキストラやりまくってたんですね。で、ああこれ小林蓮司さんにも会いましたね、ドラマ。そして、なんだこれ、香川武さんの映画も出ました。あ、やったことありますね、エキストラ、喫茶店でくつろぐカップルとか、まあそんな経験もしてましたね。まだまだいっぱいありますよ。その他にもバラエティでうっちゃんなんちゃんさんにも謝らなきゃなんないこともあるしね銭形金太郎のに出てた方々にも謝らなきゃなんないものがあります。これね、次回話そう。もう時間がなくてね、話せない。あとね、特報王国、これから特報王国か、あとボキャブラ天国もね経験してますね。まあ、これ次回ゆっくり話しましょうね。ということでね、福島県情報、4月3日から5月6日まで二本松霞ヶ城にて、桜祭りライトアップがございます。次に、岳温泉祭り4月13日から4月14日、岳温泉桜祭りがございます。ということで終わりでございます。また来月。バイバイ。